ーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ではお読みいたします。指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように。我が岩、我が贖い父、主よという、ところですね。今日はこの19編を私たち見ていきたいと思うんですけれども、ある人がですね、お正月に川の土手をちょっと歩いてたんです。散歩してたんですね。そうするともう地元の野球チームが試合をしてたんです。で、小学校の野球チームがね、試合をしてたので、おちょっと見に行こうかな、ね、見に行くんです。そこでね、応援していた、チームの子に、一人の子にこう聞いたんです。どう？今何対何？って聞いたんです。そしたらその子はこう言ったんです。うん、今ね0対14で僕のチームが負けてるってこう言ったんです。でその人はね、そうだったんだ、残念だねって言ったんです。そしたらその子はこう言ったんです。全然残念じゃないよ、だってまだ1回表だもんって言ったんですつまりね、まだ攻撃の機会はあるっていうことですよね。彼はね、何点取られてもね、希望を捨てなかったんですあのね、こういうね、人たちがね、チームにいる、そういうね、チームっていうのはね、すごく強いですよね。何があっても大丈夫だ大丈夫だってね、こうやって励まし合えるからです。皆さんの人生にも、皆さんの人生のチームにも素晴らしいお方がいらっしゃいますね。神様という方です。その方は私たち一人一人を作って、そして私たちをいつも応援してくださっているお方ですよね。今子供の話が出ましたけれども子育てをしていらっしゃる方もいらっしゃると思います。またね、これから子育てを、される方もいると思いますけれども、子育ての専門家の調査によるとね、子供が健康に成長発展するためには次の2つのことが必要だということなんです。まず1つはね、新しいことにチャレンジすることです。で2つ目、これはですね、失敗しても大丈夫だと安心できることなんだそうです。これをね、子供がいつもこう自分の中にね住まわせていると、素晴らしくね発展していくことができるということなんだそうです。でも考えてみると、これは子供だけに言えることではないと思いますね。さまざまな、場所にいる、ね、さまざま社会のね、さまざま場所にいる、また学校にいるね、私たち一人一人に当てはまることだと思いますよね。私たちがね、こう新しいことにチャレンジする、確かに難しいと思います。またね、何があっても大丈夫だって思えること、これもねちょっと難しいかもしれません。そういう難しい場面もあります。でもね、皆さん、そんな時でさえも 私たちにいつもね、新しいチャレンジを与えてくださるのが私たちの神様です。そしてね、どんなに失敗してもどんなに倒れても私たちにね、大丈夫だよ、次があるから大丈夫だよ、その状況でも大丈夫だよ、ね、私が助けてあげるから、ね、そう言ってくださるのも私たちの神様ですよ ね。その応援と、ね、励ましにね、今年もね、たくさん預かりたいと思います。でその神様がね、いつも私たちのうちにいらっしゃるということをね、いつもこの聖書のメッセージで私たちは学んでいますけれども、今日の歌はダビデというね、大体紀元前1000年頃のイスラエルの第2代目の王様の歌です。このダビデは、このダビデのうちにもいらっしゃった神様がどのようなお方なのかっていうのを、この今日の箇所の始めで歌ってるんです。このダビデ、まあずっと19編学んできましたけれども、まあ、ほとんどがダビデの歌です、ね。ダビデはね、ソングライターとして、また立て事をいつもね弾く奏者としても有名ですよね。彼がね、今日はね、おそらくですけれども天を見てね、彼が賛美している様子です。これが1節から6節の言葉ですね。ダビデは、空、昼夜、ね、太陽、そして、まあ言うなればね、その地にあるものすべてを見ながらですね、このすべてを作った神様はなんて偉大なお方なんだろう、こう歌って賛美しているわけですね。私たち一人一人は神様の素晴らしい作品です。素晴らしい作品です。でも私たちだけじゃないんです。ここにあるこの木も、ね、また山を見ればそこにある木、自然、また動物たち、その一つ一つが神様の作品であるということをね、私たちは知ることができますよね。4世紀から5世紀に活躍した神学者、まあ、聖書の学者ですけども、アウグスティヌスという人がいます。この方はね、このような言葉を残しています。神を発見するために本を読む人もいるが、素晴らしい本がある。それは目に見える非造物である、まあ、ここに作られている全てのものですよね。地球にある上を見るがいい、下を見るがいい、注目しなさい、読みなさい。あなたが発見したい神はその本をインクで書かれたわけではない。代わりにあなたの前にご自分の作られたものを置かれた。それ以上に成功に語るものがあるだろうか。天も地もあなたに向かって叫んでいる。神が私を作られたと。またアメリカの科学者、ノーベル物理学賞を受賞したロバート・ミリカン博士という方がいらっしゃいます。ある夜ですね、この博士の名誉をたたえて晩餐会が開かれた際に、若いジャーナリストが博士のところに行ってね、こう聞いたそうです。ミリカン博士、あなたは間違いなく頭脳もう、がもう頭がいい科学者であり優秀な物理学者でもありますが、博士がまだ創造主という古臭い概念に固執し、実際に神を信じておられるという噂を耳にしました。それは本当ですかって聞いたんです、ね。ミリカン博士は少し間を置いてから、ベストのポケットに入っていた精巧な金の懐中時計を取り出してこう言ったんです。この時計ができるには知的な設計者であり時計職人が、ある、それと同様にこの素晴らしい宇宙が、精密なる正確さとタイミングで動いているのも大いなる創造主がおられたからに違いありません、まあ、こう説明したわけですね。この時計もポンとはできない、ね、もちろんこの世界もポンとできたわけじゃないんだ、ね、これを作ったこの成功に、ね、こう作った方がいらっしゃるというわけですよね。皆さんは初日の出って見ましたか、ね、大体1月1日には初日の出って、ね、こう上がっていきます、ね、それを、ね、見るときに、ね、この聖書から見ればね、その太陽は神様じゃないんです。太陽を作ったのは神様なんですね。だからね、私たちはこの太陽を見たり、また自然を見たり、またね、ゴキブリを見てもそうです、ね、昆虫を見ても動物を見てもそうなんです。 可愛いなって思ったりするかもしれません。邪魔だなと思ったりするかもしれませんけれどもね、これを作った神様なんて素晴らしいんだろうね。そうね、私たちはね、その時も神様に賛美できるってことですよね。私たちの神様はこの世界を作った偉大なお方です。なんか偉大なお方っていうとこう太っ腹な感じですよ。おお、これもこれもあれもってね。でもね、偉大である神様はすごく緻密なんです。そして繊細なんですね。そのね、一つ一つを素晴らしいものとしてすごい計画を持って作られたってことですよね。その神様が私たち一人一人を心配してくださっているんです。ベストに導きたいんです。最善に導きたいんですね。愛していらっしゃるんです。いつも私たちを助けたいと思っていらっしゃるわけですね。詩編の139編の1節から2節でこのような言葉があります。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます、ね、私たちの神様は偉大なお方なんです。でもね、私たちが立つのも座るのも眠るのも起きるのも知ってるんです、ね。それだけじゃないんですね。聖書には私たちの髪の毛一本一本も知ってるって書いてあるんです。これがマタイの福音書の10章の30節から31節です。またあなた方の頭の毛までも皆数えられている。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである、まあ、ここはね、有名な箇所ですね。スズメよりも勝っているあなたをね、神様は愛さないわけがない、心配しないわけがないって、語ってらっしゃるところです。ここまでね、私たち一人一人を知っている神様がね、私たちが祈りを捧げた時に祈りを聞かないわけがないってことなんです。だからこそね、今年も皆さんたくさんのね、祈りをね、積み上げていきましょう。必ずね、神様が最善に導いてくださるからです。そして今日のポイントの2つ目はですね、ダビデはね、7節から11節で神様は私たちのすべてを知る偉大なお方だからこそ、神の言葉、つまり聖書の言葉ですに耳を傾けるべきだとこう歌ってるんですね。まあ、むしろね、この神の言葉はすべてに勝っているとダビデは歌ってます。今日の10節から11節で、それらは金よりも多くの純金よりも好まし、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、ね、当時は金またね、蜜っていうのは本当に高価なものだったんです。でもそれよりも勝っているのが神の言葉である、こう歌ってるんですよね。そして11節では、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい、ね、報いが大きいから神の言葉を聞くべきだ、こう言ってるんですね。そして今日のね、その前の7節から8節では、ダビデはこの神の言葉をね、通して私たちのね、人生に必要不可欠なさまざまなことをこの神の言葉が語ってくれる、こう書いてあるんです。まず一つ目はね、神の言葉は魂を生き返らせてくださると言ってますね。7節ね、これは心に励ましを与えてくださるわけです。私たちが何かで落ち込んだ時に、またね、動けないとね、嘆いている時に、私たちはこの聖書の言葉を通して神様が語ってくださる、励ましてくださるということですよね。また、神の言葉はわきまえのないものを賢くするって書いてあるんです。このわきまえのないものっていうのは、動揺しやすい、迷いのあるものという意味なんだそうですね。だから、ああどうしようどうしようね、あこの時はどうしたらいいのかな、この時はどうしよう、そう思っている時にね、神様が知恵を与えて導いてくださるってことですよね。だから迷った時には、聖書の言葉を通して、あそうか、こうやって神様を導いてくださるんだ、ね、試練にも脱出の道があるぞ、あそうなのか、ね、明日のことは心配するな、あそうか、ね、そうやってね、私たち一人一人を導いてくださるということですね。そして8節では、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせって書いてありますね。神の言葉は私たちの心に喜びを与えるんです、ね。 神の言葉は、ね、教えるだけじゃないんですね。だから心に平安と喜びを与えてくれるものなんですね。そして破説の最後では、主の仰せは清くて人の目を明るくするって書いてあります、ね、人の目を明るくする。人の目が暗くなるっていうのはちょっと落ち込んでる時です。だからこれも、ね、励ましを与えてくださるってことですね。私たちがね、神の声であるこの聖書の言葉を聞くときに、何にも勝る、ね、祝福を受けるということですよね。皆さんは聖書の言葉、御言葉、ね、どうですか、読みますか。ジーザスセンターにいらっしゃっていればね、必ずこの週に1回は聖書の言葉をね、聞くわけですけれどもね、やっぱこのダビデの、ね、言葉を聞くとね、皆さん今年はね、去年よりも何かの機会でね、この御言葉をね、読む機会が増えるといいなと思いますし、私この教会の牧師としてお勧めします。なぜかというとね、金よりも蜜よりも甘いからです。素晴らしいからです、ね、皆さんの人生を祝福してくれるからですよね。大正、昭和、平成とね、牧師、神学者を務めている北森和夫先生という方がいらっしゃるんです。この方が、ね、提唱している聖書の読み方が、ね、面白いんです。こう言ってるんです。新幹線から各駅停車へっていう読み方なんです、ね、どういうことかっていうと、この先生こうおっしゃってるんです。聖書を読み始める初めの頃は分かるところはほとんどないってこれは新幹線で駅をすっ飛ばして旅をしているようなものだ。聖書は感動して立ち止まる箇所に出会うまでは新幹線のように読むほかない。私もそうだった。でも裏を返せば、聖書は私たちが必ず感動し助けられ導かれる書物だと信頼して読むべきだ。その時に立ち止まる駅が少しずつ増える。各駅に停車しなければいけないという義務感はいらない。ただ信頼する心を持ち読んでいればいいとね、こうおっしゃってるんですよね。確かにね、新幹線のようにビューンって読んでもいいんですって、ね、でもね、時々こう立ち止まるところがあるんですと、私たちがそう期待して読むべきだということですよね。だからね、今年もね、去年にもう勝ってね、今年はもっとね、御言葉をね、読む機会、聞く機会がね、増えるといいということですよね。そしてね、今日の箇所で見落としてはいけないところが4節から6節です。このような言葉ですね。しかしその呼び声は大地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。ここの場面ですよね。ここはですね、神様は全てを見ておられる、把握しているというメッセージが込められているんです。でもね、この太陽という言葉は何か特別なものを表しているわけです。これは何を表しているかというと、神様の愛と恵みです。太陽が昇り、その熱を免れるものはない、こう歌っているんですよね。もちろんこれはこの神様の目、神様ご自身はいつも全てのものを見ておられるというわけです。でも太陽って考えてみてください。あったかいですよね。ね、最もね、私たちに健康なのが神様の愛なんです。この愛をね、たくさん受けるとね、私たち自身が神様の作品がね、だんだんだんだん生かされていくわけなんです。どんな人生を送っている人でもね、この地上にいれば太陽の光って必ず差してくるんです。地下にいなければね。これと同じなんです。全ての人に、どんな人生を送っていてもです、どんな人にも神様の愛は注がれているわけです。ポイントはその神様ご自身を皆さんの人生に迎えるか迎えないかなんです。どんな人生を送っていたとしても、この太陽のような神様の愛と恵みを私たちの人生に迎えるときに、その人の人生が生かされるんです。素晴らしいものに変えられていくんです。もし今素晴らしい人生を送っていたとしても、もっともっと素晴らしい人生に変えられていくんです。 最後に一人の、ね方を紹介したいと思います。明治21年に芸者の母のもとに生まれた少年です。父は早くに亡くなってしまいます。そこでお母様を貧しくて育てることができなかったんです。でこのお母さんはこの子供をですね父親の家の玄関の前に置き去っていってしまいました。そしてお母さんも早くして亡くなってしまいます。早くしてこのお父さんお母さんと死別してしまったんですね。その男の子は自分分家の子だったんです。なので本家で引き取られていくんです。そこで血のつながらないおじに育てられすごく苦労をしたんです。学校でもなんと妾の子と陰口を言われてしまいます。それだけではありません。本家の兄にあたる人が放蕩してしまってなんとこの本家が破産してしまうんです。そして、その、男の子は家を出ていくわけですね。もう彼は貧しくて社会に受け入れられず愛されず見捨てられて育っていったんです。いわばねスラム街で育ったと言ってもいいくらいです。こんな風に育っていったらもうお先真っ暗と思ってもいいかもしれません。そう思っていたのかもしれません。しかし彼はある日聖書の神に巡り合うんです、そして彼はイエス・キリストを救い主として信じます。で神様が彼の人生を太陽のようにねここから照らし始めるんです。またそれと同時にね彼にね意欲と知恵そして希望の道これをね神様が与えてくださったわけですね。そして彼は自分に与えられた使命を全うする、それをねそういう希望を彼はつかみこう強くね進んでいきます。そして後に彼はなんと20世紀で最も偉大な日本の牧師と呼ばれるまでに成長していったんです。彼の名前は香川豊彦さんという方なんですね。この方はですね著者でもあります。そして社会運動家としても知られています。この方はですね生活協同組合コープですよね今でいうね生協の生みの親でもあります。また、神奈川県にある、平和学院の創設者にもなっておられる方なんです。この方は博愛の精神を実践した貧民街の聖者としても知られているわけですね。日本以上に世界的な知名度が高かったんです。で、戦前ですね戦前は現代の三大聖人としてガンジー・シュバイツァー・香川とも称された方になったんですね。彼はねどんな人でも平等に生活が与えられるべきだ牧師をしていた傍らさまざまな活動をしていたわけです。で彼を通してね何百万人という人がね人生が変えられていたわけです。この香川さんのね、告別式の時にある方がこの追悼の文を読んでいます。その方がね、こうおっしゃってます。大衆の生活に即した新しい政治運動、社会運動、組合運動、農民運動、協同組合運動などおよそ運動の名のつくものの大部分は香川豊彦に源を発していると言っても決して言い過ぎではない。近代日本を代表する人物として自信と誇りを持って世界に推挙しうるものを一人挙げようというなれば私は少しもためらうことなく香川豊彦の名を挙げるであろう。かつて日本に出たことはないし今後も再生不可能と思われる人物それは香川豊彦先生であるとこうねおっしゃっていたそうです。香川さんの人生は小さい頃は本当に真っ暗なような人生を送っていたのかもしれません。でもその時に太陽のような神様ご自身がこの香川さんの人生に来てくださったんです。そしてポカポカと、ね、祝福と恵みで導いてくださった。それだけではなくてこの香川さんを通してさまざまな働きを神様ご自身がなされたというわけですよね。これはどんな人の人生も祝福することなんです。 私たちの神様は私たちの人生に、素晴らしいことをなしてくださる、そして最善をなしてくださる、導いてくださるというわけですよね。さあ今年もこの全ての人の人生を祝福することのできる素晴らしい偉大で緻密で繊細である、ね、愛と恵みに満ちた神様を見上げて共に歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝もこの新しい年の朝もあなたご自身を深く知れたことを感謝します。あなたは偉大で素晴らしい神様です。そしてイエス・キリストを通してあなたご自身と親しい関係を持つことができることを感謝します。今年1年もあなたの愛、あなたの素晴らしさ、あなたの恵み、あなたの慈しみをたくさん知ることができますように、どうかここにいるお一人お一人、また配信をご覧になっている、メッセージを聞いておられる一人一人をあなたが大いに祝福してください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。